おはようございます。上越で、伝道師をしています梶田と言います。今日大体皆さんご存知の方だと思いますけれども、またこうして、皆さんと金沢で、礼拝できますことを本当に感謝いたします。また本当に祈っておりましたけれども、昨日の斉藤先生の手術が手法を意味して無事終了したということを伺って本当にほっとしております。今日はヨハネ11章38節から44節からですね、このラザロの復活の記事ありますけれども、その大変よく知られている有名な箇所から御言葉をお取り次ぎしたいと思います。時はですね、イエス様の十字架の大体4ヶ月前頃であります。イエス様の働きも2年半を超えておりまして、その働きが広まりを見せるとともに、当然反発も深まっていた、そういう時期ですね。場所を見ますと、11章の1節にこう書いてあります。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。あるいは18節に、ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。このエルサレムのすぐそばのベタニア村、3キロと言いますと、ここから兼六園ぐらいでしょうかね。当時の日々歩いてばかりの人にとっては大変近い距離だと思いますけども、そういう意味で時期的にも、それから場所的にも、非常にイエス様と弟子たちにとっては、緊迫した場所であるということですね。十字架を間近に迫っている。そしてエルサレムの、なぜかと言いますと、エルサレムというのはイエス様に反発するそのパリサイ人とか律法学者とかいう人々の拠点ですよね。そのエルサレムのすぐそばのベタニア村に、イエス様と親しくしていたマルタ、マリア、ラザロという3人の兄弟がいた。おそらくマルタが一番上のお姉さん、マリアが妹、ラザロがその弟であったと思われます。で、11章の2節を見ますと、このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。11章はラザロが病気であったというところから始まっているんですね。またそのマリアというその妹の方ですけども、主に香油を塗り、髪の毛その足を拭ったマリアと、その信仰の経験者でもよく知られておりますけども、このラザロが病気になった時に、3節ですけども、そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。このラザロが病気になった時に、二人の姉はイエスのところに助けを求めていったわけです。しかしですね、イエス様はすぐには行かれなかったんですね、助けには。4節から6節に言いますと、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。そしてイエス様が2日とどまっておられる間に、ラザロは死んでしまいます。17節。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中にいられて4日も経っていた。このあとイエス様はベタニア村に行ったときにそういう状態だったわけですけども、その後墓に行かれてラザロをよみがえらせるという、その最後のところを私たちは今日見ます。38節から先ほど読んでいただきましたが、まず今日の箇所を読んでですね、私たちのまぶたに浮かぶのはこの墓の姿ですね。墓のイメージであります。38節に、墓は洞穴であって、石がそこに立てかけられていたとあります。墓は洞穴であった。これは当時の墓なんですね、一般的な。で、洞穴の中にこういくつかこう棚がこうありまして、そこにこう遺体が安置されるわけです。 布で巻かれた遺体がそのまま置かれるわけです。だからその家族全員の遺体がそこに入る、だからちょっとした本当に小部屋ですよね、まあ、ここまで広いのもあったかもしれませんし、まあ、この半分ぐらいとかそういうようなまあホラー穴である。で墓に触れるものは汚れると言われていたので、当時は墓がここにあるってことが分かるように白色で塗られていたんですね、表面がね。だからマタイの23章とか見ますと、このパリサイ人とか律法学者とかそういう偽善者がね、白く塗って墓のようだと言われたのは、それは当時よく皆さんが見ていた光景なんですよ。そういう表面ばかり正しいふりをして、心の中では神様を敬わないそういう人々のことを主はですね、白く塗った墓と、見た目は綺麗だけども中はその主があるということですね、死んでいるということですね。そのように白くて巨大な墓、入り口は大きく開いております。中にはいくつもの死者を飲み込んでいます。暗く静かな洞穴であります。命の気配がないがらんとした空洞であります。棚には腐りつつある遺体もあれば、ほとんど骨と皮だけになっているものもある。その中にラザロは4日前に安置されていたということですね。39節を見ますと、その遺体はすでに腐りかけていたということをマルタは言っています。死をもう臭くなっておりましょう、4日になりますから。この遺体は腐り始めておりました、まあ、日本のように湿気はあまりありませんから、腐っていくスピードは遅いんですけれども、それでも死者の匂いが充満していく。そして入り口にはその匂いの拡散を抑えるための石の蓋が立てかけてあった、重く冷たい石であります。もうこの石のこちら側と向こう側では隔絶した世界ですね。生と死が互いに拒絶し合っている相入れない別の世界、それがそれを象徴する墓の重たい石の蓋であります。このようにまずヨハネは墓というものを38節39節で私たちに描写しています。この描写を読むときにですね、私たちに示されるのは人間の前に立ちはだかる死という現実であります。ガーンとした空洞に布でぐるぐる巻かれ、なすすべもなく置かれている。重い石の蓋で閉められている。外は白く塗られ、人々から敬遠されている。中では異臭が立ち込め、肉体は腐っていく。そういう死という人間の限界、人間の死に対する無力さ、いつかは滅びゆくこの肉体、誰もが避けて通れない死という現実、これが人間の行き着く先だ、そう言わんばかりの描写でありますね。どんなに隆盛を誇り、あらゆる権力と財力を握り支配したとしても、死に対しては人間皆なすすべがないということであります。そして死はですね、何も肉体の死だけではないわけであります。霊的な死があります。心臓は動いており、生命体として生きていても何かがない、すなわち神様との交わりがない状態、それが霊的な死であると聖書は言いますね。神様との交わりがないのは私たちに罪があるからです。罪があるために私たちは神様と交わることができない、故に霊的に死んでいる、まあ、聖書は罪から来る報酬は死ですと言っています。人は罪ゆえに死ぬものとなった、罪ゆえに神との交わりが持てない、やがて肉体においても死ぬものとなった、そう言います。そう考えますとね、今日の箇所に記されているこの墓の描写というのは肉体の死を意味するだけでなく、ある意味霊的な死をも象徴的に表しているように思いますね。暗くがらんとした洞穴の墓のように、神なき人の心は虚しいんじゃないでしょうか。あるいは墓の中に遺体が匂いを発していたように、人間の罪、私たちの罪は異臭を放っているんじゃないでしょうか。嘘やいじめや、まあ、最近も痛ましい事件があります。悪口や妬みや憎しみ、自己中心や不貧困、そういった罪の悪臭が立ち込めている。 そんな心に重たい石の蓋がかぶされて、人との真実な交わりが閉ざされている。白く塗られた墓のように表面上は皆うまくやっているように見えますけれども、その中には腐りかけた遺体がある。それは自ら墓の外に出ることはできないのはもちろん、助けを求めることすらできないでいる。ラザロの墓は生きてはいてもですね、霊的には死んでいる、そんな人間のどうしようもなく醜い絶望的な姿を表しているように思いますね。しかしながらイエス様はこのような汚れた墓に今朝近づかれたということです。38節、そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓に来られた。イエス様は憤っておられます。この憤りは死とその原因である罪に対する怒りでありましょう。あるいは37節で、ある人々が盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかと言いました。このような不信仰に対する、あるいは不平不満に対する憤りだったかもしれません。ともあれイエス様は墓に来られた。死者は自分では墓の外に出られません。同じように霊的に死んだ罪人には、この虚しく石を放つ状態から解放される望みが自分の側にはないわけですよね。私たちの側には自分からこのいわゆる自浄能力というものはないわけであります。希望はただ墓の外にしかない。もしその墓から出るとしたら、墓の外の人が出してくださるしかない。それがイエス様なんだということをこの箇所は記しております。すべての人は霊的に生まれながら墓の中であると聖書は言いますね。ただ一人神様が送られたイエス様だけが、人となった神が人となられたイエス様だけが墓の外側にいる唯一の人間なわけですよ。つまり罪のないお方なわけですね。だからこそこのイエス様にしか私たちを墓の外に連れ出すことはできないようになります。ちょうど死人は自分が死んでいて墓の中にいるなんてことはもうわからないように、罪人は自分が霊的に死んでいるということにすら気づかない。墓の外にいる方からの呼びかけがあって初めて私たちは新しい蘇ることができるということですね。イエス様はこのように罪人に近づいてくださる方だということを今朝まず覚えたいと思うんです。罪によって冷たく匂うホラーのような絶望的な状態にあった私たち罪人に、神様の側から近づいてください。第一ヨハネの4章の10節というところに、第一ヨハネの4章10節に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神様を愛したんじゃない、神様の側から私たち罪人を愛してくださった。神を愛せない罪人を神は愛し、キリストを使わせてくださった。それは愛ゆえであると言います。イエス様がラザロに近づいたのも、ラザロの墓に近づいたのもこの愛ゆえなんですね。イエス様の愛は罪に対する憤りを伴いながらなお罪人に注がれていく。そして死んだような日々を送っていた私たちを生かすのであります。ヨハネの10章に戻りまして、続く箇所にイエス様とマルタとの短いやり取りが記されております。11章の39、40をお読みします。イエスは言われた、その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、四日になりますから。イエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると、私は言ったではありませんか。イエス様が石を取り除きなさいと言った時に、マルタは非常に、 まあ、逆らっているんじゃないでしょうけども、非常に現実的な意見を述べます。死んでからもう4日経っていますので、石を取り除ければ死臭が出てくる。まあ、ここを言いますと、マルタはラザロのよみがえりを全く信じていないということが分かりますよね。またこのマルタの言葉にはですね、なぜもっと早くイエス様来てくださらなかったんですかという、そういう思いもあったかもしれませんね。マルタがイエス様を最初に出迎えた時に、マルタはそのように言っています。21節に、マルタはイエスに向かっていった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ、それに対してイエス様は23節で、23節ではありませんね、23節です、ごめんなさい。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえりますと、ラザロはよみがえりますと、よみがえりを予告したんでありますけれども、マルタはそれを聞いて、24節で、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っておりますと、まあ、あくまでも終わりの日のよみがえりをマルタは信じますと答えた。終末の時には神を信じる者は全員よみがえる。それは当時のユダヤ人が皆抱いていた信仰だったわけですね。そう、一般的な信仰だったわけです。しかしそういう一般的な見解を述べるマルタに対して、いや、イエス様はそうじゃないんだよと言われる。25節26節でイエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。これに対するマルタの答えは27節で、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。まあ、なんて言いますか、こう会話が噛み合ってない感じが非常にしますよね。まあ、結局マルタはイエス様からはっきりとラザロは、ね、終わりの日という意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて蘇るんだということをちゃんと聞いたにもかかわらず、墓の前でやはりそのことを信じていなかったわけですね。そのようなマルタ、まあ、マルタっていうのはよく妹マリアと比較されましてね、例えばイエス様がこの兄弟の家に前に来た時にね、お姉さんマルタはバタバタで忙しく動いてるわけですよね。でマリアはこうじっとこうお話を聞いてるわけですね。ちょっとこう、なんで妹のことを放っておくんですかと、まあ、文句を言うわけですよね。それある意味すごい好きな話なんですけどね。なぜかというと、一つは自分に両方見るからです。マルタとマリアのね、私もマルタの面があったんです。あ、今もあるかもしれませんけどね。僕は中学の頃教会学校礼拝も行ってましたけど、僕はその日曜日ね、サッカーがやってて、試合だとか行っても、いや礼拝があるからっていう、まあ、なんか行かなきゃっていう思いもあったし、まあ、勢いってやっぱ言われる思いもあったから、それ行ったわけですけど、まあ、妹はなんか体操かなんかやってて、なんか日曜日よく休むわけですね。ずるいと、というわけですね。ね、なんかそういう、こう、でもちょっとマルタとマリアと違うかな、わかんないけど、でも人のことをこう、妬む。でもそれは自分が本当に神様を愛しちゃったら、本当は人のことは気にならないはずなんだけど、でもそういう思いがじゃ自分はなかったから、自分ばっかりこんな頑張って、教会に行って、本当はそういうことじゃないんでしょうけどね。でもそういうようなことも言いますし、またマリアのようにずっとイエス様のおそばでお言葉を聞いていたいという気持ちもすごく分かりますけど、特によくこのマルタとマリア比較されますね。今日の箇所もですね、その例えば先ほど見ました11章の21節でね、マルタはイエスに向かっていったって書いてますね。マルタはイエスに向かっていった。おそらく立ったままこれ言っています。で、同じ言葉をマリアも言うんですけども、32節、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。マルタは向かっていい、マリアはひれ伏している。はい、ここにですね、本当に二人の信仰のが対照的に 意識的に描かれておりますよね。まあ少し余談ですけども、そのように墓の前に立ってもマルタはラザロの蘇りを信じていない。そういうマルタに対して40節でイエス様はこう言われました。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。かつてそう言ったではありませんか。まあ、先ほど見たようにラザロは蘇るということも言いましたけれども、さらに前にもう一度この栄光が現れるということを言っております。それが11章の4節であります。最初にマルタとマリアがラザロの病気のことでイエスに助けを求めたときにイエス様が伝えた言葉ですね。4節、この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。ここでイエス様はこの病気でラザロは死ぬけれどもそれで終わらない、神の栄光につながるとおっしゃっている。そうですね、この時確かイエス様のところに伝えたのは病気だという話なんですけども、イエス様は死で終わらないと、もう死があるよということで、そしてまた死ぬけれども死で終わらないということを言っている、まあ、間接的にラザロの死と蘇りのことをもうすでに言っているんですけれども、しかしマルタはそのように何度聞かれてもやはり信じていなかったということなんですね。でここで4節のイエス様の言葉に神の栄光のためのものである、これから起こるラザロの死と蘇りは神の栄光のためであると、このようにイエス様はおっしゃった。じゃあ一体ラザロの人生はどのようにして主のご栄光のために用いられたんでしょうか。5節6節、イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられたとあります。イエス様はラザロたちを愛していた、だからまだ2日とどまった、すぐに行かなかったと書いてあるんですね。と思いますよね。愛しておられたけれどもじゃないんですね、だから2日とどまられた。マルタとマリアにしてはすぐ来てほしいという期待しての連絡であったでしょう。イエス様の愛に信頼しているがゆえに連絡したわけですけども、しかしイエス様の方はイエス様の方で彼らを愛しているからこそなお2日とどまったとおっしゃるわけです。つまりどういうことかと言いますと、イエス様はラザロの病気をあえてそのままにし、やがて死ぬに任せ、その後よみがえらせるということを通してラザロの家に愛を示したということなんです。確かにすぐに見舞いに行くこともできました。死を通さずに病気を癒すこともできたでしょう。まあ、イエス様にとってはそれは造作もないことで、何人もの病気を癒しておられることです。しかしイエス様はあえてラザロの死とよみがえるという方法を選ばれた。ここに愛があるとヨハネは書いているんですね。実はラザロの復活というのは、ただラザロがよみがえって元気になった、病気はもちろん治ったわけですけども元気になったというだけではなくて、素晴らしい祝福を人々にこの後もたらしていくのであります。48節を見てください。11章48節、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。これはイエス様の敵対者たちが言っている言葉ですが、すべての人があの人を信じるようになる。つまり、多くの人がこのラザロの一件を通してイエス様を信じた。つまり、ラザロの死と蘇りは、他の人の救いのためにこうして用いられたわけであります。事前にイエス様はそのことをおっしゃっていました。14節15節でこう書いてあります。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私はがその場に居合わせなかったことを喜んでいますと言います。これは直接には弟子たちが信じるためというものがあるでしょうけれども、とにかく人々が信仰を持つために今私はその場にいなかったこと、そしてそのイエス様がいない間にラザロが今亡くなっていること、それが良かったとすらおっしゃっている。ラザロにとってはすぐに来てもらっても死んだ後蘇らせていただいても結果は同じでありますが、しかし周りの人の救いにつながったのは彼の死と蘇りだったわけですね。ラザロはイエスの救いの技に豊かに用いられた。それはイエスがラザロを愛していたからだ ということです。そのためイエス様はあえてベタニア行きを2日も遅らせたわけでありますね。まあ、最終的にラザロはよみがえりましたので、お姉さんたちもほっと安心したと思いますけども、まあ、もしかしたらイエス様はあまり驚かせないでほしいと思ったかもしれませんね。どうせ元気になるならばやっぱり死ぬってことは大変ね、ショックなことですから、できればもう少し違った方法で栄光を表していただけなかっただろうかと。大切な弟が死ぬというそういうことではなくてですね、こういう深い悲しみや絶望に合わずに何か別の形で栄光を表してほしかったと思ったかもしれませんが、しかしですね、神様は実はこのように愛するがゆえに驚くべき方法で私たちをも用いられるということです。時には私たちが驚き慌て絶望し、主をどうしてそばにいてくれないのですかと叫ぶような方法で用いることということもあるということです。私たちは驚きます、慌てます、焦ります、苦しみます。でもそこには必ず主の愛が働いておられる。私たちがどこでどのように用いられるか、それは私たちが決めることではないんですね。主が決めることなんです。でも案外私たちは主をどうぞ私を用いてくださいと時に勇ましく祈るわけですけども、一方でその方法を無意識に限定していることってありませんか。神様私を用いてください、ただしこれはやめてください、この言葉で勘弁してください、ここには手をつけないでください。ありますね。私本当にはっきりとそう祈っている自分を見つけた時に愕然としましたけども、やっぱりそういう思いってあるんですよね。何でも用いてくださいと言いながら、心のどっかの私はこれはやめてくださいってどっかで思っている。そして神様に委ねない、いや委ねないどころか場合によっては神様に指示してしまう。しかし私たちの人生がどのように神のご栄光に用いられるかは、それは主のご主権にあります。私たちは神が変わらず愛していること、神のご栄光のために全てを成してくださることを信じて主に委ねていきたいと思うんですね。マルタとマリアも予想もしなかったような愛され方に驚いたでしょうけども、その後イエス様の愛の深さといいますか、その深遠さというものを知ったでありましょうね。ラザロを失い、イエス様が葬式にも来ない、その数日間何という絶望的を過ごしたでしょうか。本当に苦しかったですね。でもそれが吹き飛んでしまった、あの絶望の時にも主の愛が変わらず注がれていたんだということを知ったわけであります。まあ、クリスチャンの中ではよく知られているフットプリントというね、有名な詩がありますよね。砂浜を行く足跡があってですね、自分の人生を振り返っているわけですけど、まあ、2つ足跡があるわけですけど、ああ私と一緒に神様はいつも歩いてくださったんだって見て、でもある時一番苦しかった時に一つしか足跡がない。でその人は神様に文句を言うわけですよね。なぜ神様はあの時にそばにいてくださらなかったんですか。いやそうじゃないんだと、あの時私はあなたを送っていたんだと、こういう人がいますね。私たちは自分が本当に絶望しもうダメだと希望を失っている状況の時、神様がどこにいらっしゃるんだという時、実は神様の愛は変わらず注がれている、そのことをこの箇所は豊かに示していると思います。どんなに孤独で絶望ともいる時にも、必ず主が愛を持ってそばにいてくださることを心から信じていけるんでしょうね。これはラザロのことだけではありません。人生は全て神のご支配のもとにあり、全てのことに神様を定めた意味と目的があるということ、人生に無駄なことは一つもないということ、イエス様はそのように私たちのいろいろな問題や苦しみも含めて私たちの人生を神様のご栄光に用いてくださる。まあ、コリント書には神様は私たちに耐えられない試練を与えない、必ず脱出口を備えていてくださるという見事もありますけれども、信仰生活のさまざまな経験を通して私たちはどんな状況の時にも神様の愛は変わらないということを生涯を通して学んでいくのではないかなと思いますね。それでは最後にラザロがいよいよ墓から出てくるところを見たいと思いますが、41節から43節でありますけれども、そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を見上げて言われた。見よ、私の願いを、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、 この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ出てきなさい。イエス様の指示によって墓石は取り除けられていく。この時イエス様は父なる神が祈りを聞いてくださったことに感謝の祈りを捧げました。ですからもう祈りが聞かれたということを言っているわけですから、もうこの時点でラザロは蘇っているわけですね。墓の中でお命を吹き返しているわけです。そしてそのことはイエス様は心の中で祈ってもよかったんでしょうけれども、群衆のためにこれはたまたまではなく単なる蘇生ではなく神の力によって蘇ったことを群衆が知って、イエスこそ神の子であることを信じ救われるためにあえて声を出してイエス様は祈られたわけですね。そして43節で大声でラザロよ出てきなさいと声をかけられた。すると44節で死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。顔、彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。死んでいたラザロが布を巻かれたまま出てくるわけです。もちろん腐りかけていた肉体は戻されていたですね。当然匂いもなかったでありました。同じように神様は私たち罪人の名を呼ばれるんじゃないでしょうか。イエス様は一人一人名前を呼び、その罪を支配する墓の中から出てきなさい、孤独や絶望の中から出てきなさいと大声で声をかけてくださるわけです。墓の中で心が腐りかけているような私たち罪人に、あるいはもはや骨と皮だけになったような死んだものに出てきなさいと神様は近づいて声をかけてくださった。だから私たち救われるんですよね。イエス様はこのようにご自身から愛する者に近づき、祈り大声で呼んでくださる。その声は人を霊的な死から蘇らせる。そして神様との交わりのある本当の人間に蘇らせるわけです。ラザロの復活はそのことの保証であります。墓に葬られて、蓋をされて、布で巻かれて、死後4日も経っている。もう4日も経つというのは、これも4日も意味があるんですね。3日というのは泣き女とかいろんな人がいて、いろんなことがまだこう処分がされるわけ、処理がなされるわけですけども、4日から後はそういったことは何もなされない。その4日から後というのは完全にもう死んだ、蘇生の可能性もないという、実際の医学上もそうでしょうし、当時の文化においてもそうだったわけです。もう完全に死んだ。その完全に死んだものを、イエス様は蘇らせたということ。それは、もう霊的に死んで、神様なしに生きていて、もう本当に将軍腐ったような絶望的な人間を、他でもない私のような罪人を、イエス様は救うことができる。そういう証拠であると言いますね。イエス様は事実この後私たちの救いのためにこのラザロの件の4ヶ月後にですね、十字架にかかって死なれるわけです。イエス様は罪人を磨いてなって処刑されていくわけです。イエス様の死が罪人の救いには必要だったからですね。なぜでしょうか。神様は正しい清いお方です。その神が私たちの罪を曖昧にするわけにはいかないわけですよね。罪は罪として裁かなければなりません。でも一方で神様は私たちのことを愛している。でも裁かなければならない。裁きというのは永遠の滅びを意味しますから、それはここに本当に神の痛みがあるわけですね。愛しているが滅ばさねばならない。神の愛と神の正義が、そこに緊張感があるわけですけど、その頂点にあるのが十字架です。十字架は人間を誰一人傷つけないで、私たちの血一滴流さないで、神の側が傷んで、神の側が犠牲になって、人間の罪をあの木の上で処罰された。あなたの罪はあそこにおいてもう処罰された。あなたの受ける罰は、傷のない罪のない神の子イエスが身代わりに受けてくださった。だからあなた方は救われる。それが聖書の教える福音であります。そしてイエス様はその死からよみがえられ、身代わりの死だけでなく私たちに命を与えるお方として今も生きておられるわけです。神と共に歩む新しい人生はこうして 自分の外側から来ます。自分の力ではこのような生き方を得ることはできません。神の働きを通してもたらされるんですね。そのことを聖書では恵みと言います。神を愛せない罪人はその罪深いままで愛されていく、許されていく、受け入れられていく。ラザロが布で巻かれたまま出てくる姿というのはなんかそのことを意味しているような気がしますよね。イエス様はね、ラザロに、はい、ちゃんと布を自分で巻き取って、ね、畳んでそれから出てきなさいなんて言わなかったんですよ。ラザロはもう蘇らすそのままの状態でそのままもう布を引きずりながら出てきたわけですね。イエス様が救いありのままの姿でラザロは墓から出てきました。主はですね、私たちに自分で罪を何とかしてから、あなたが清まってからきちんとしてから出てきなさいとは言わないわけです。ありのままの姿に、もう私はあなたを救ったから、もうありのままで私はあなたをことしているから、私のもとに来なさいと、あの放蕩息子を抱きしめた父親のように迎え入れてくださるわけですね。救いは人間の技ではありません。身を清めてから来なさいになると、そんなことを主は求めていないんですね。イエス様の側から近づき、イエス様の側から石を取り除け、墓の中で蘇らせてください。あとはイエス様の呼びかけに応えるだけであります。クリスチャンはこのようにして神の恵みによって墓から出てきたんだなということを改めて今朝覚えたいと思うんですね。そしてどうでしょうか、今度は墓の外を思うとしてイエス様のお手伝いをすることがあるんじゃないでしょうか。実はイエス様は今回ラザロを呼び出すときに、すべてイエス様がもちろん主権を持って導かれましたけれども、実はある人々を用いてますね。例えば41節で、彼らは石を取り除けた。石を動かしたのはイエス様ではありません。イエス様が石を取り除きなさいと言いましたけれども、取り除けたのは人々ですね。それから44節、イエス様は人々に言いました、ほどいてやって帰らせなさい。イエス様がほどいたんじゃないです、人々がほどいたんです。つまりすでに救われた人はイエス様の救いの技にこのように関わっている。墓石を取り除ける、あるいは救われた人、いろんなものを引きずったまま救われてますよね。生涯を取ってそのまま解かれていくでしょ。それは私たちはお互いに交わる中で解き合っている、そういう働きがまた救われた人にはあるかなと思いますね。そういう主のために働ける幸いがあるということです。今日は墓の中から出てきたラザロの話をご一緒に見ました。主があえて時を遅らせて深い悲しみを通らせたのは神様のご栄光の現れのためであったということです。すべてのことが神様の栄光のためになされている。薄暗い墓の中で死んだような日々を過ごしている人々の救いのためになされている。そしてまた私たちはそのために用いられようとしている。そのことを神様に感謝して主を褒めいただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが近づいてくださらなければ、私たちは本当にあの白く塗った墓のように表面はうまくやっているように見えても、その心の中は臭い匂いを放ち、汚れた思いでいっぱいでありました。しかし神様、あなたは恵みを持って私たちに近づいてくださり、いろいろな人を用いてその石を取り除けてくださり、蘇らせてくださって、大声で呼んでくださり、墓から出してくださいました。主をこうして墓から出されたものとして、あなたと共に歩むことができますことを心から感謝いたします。どうぞ神様、まだ墓の中にいる多くの方があなたの呼びかけを聞いて救われて神の子としての人生を歩むことができますように、そしてまたどうぞ私たちを、教会をその働きのために豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。人生にはそのために深い悲しみを通る時もあるかもしれません。しかし全てのことに主のご愛がそこにあること、私たちに信頼して歩んでいくことができますように。尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。